ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、そうです。
はい、私は毎年、まあ、去年は行かなかったんですが、ああ、この時期になると行きます。群馬じゃないや、
熊野。ああ、お疲れ様
です。行ってまいりまして、
はい、
木曜日に夕方着いて金土日とレースの中継をしてきたわけですが、今回は動画の撮影で、動画というか生中継を出すので、ね、そのスチールではなく、
はいはい、
動画のカメラを持って、1日目が固定カメラ、
はい、
で、2日目が、レースの主催者の車に乗って車の中から、うん、で3日目がオートバイに乗って
本当にオートバイカメラ
という感じで、3日間それぞれ違うパターンで撮ったんですが、
はい、
車はね酔います。
あ、そんな気はしますね。
まあ、すごいね細いとこ通っていくんですよ、うん、まあ、熊野の
山の中
で山の、まあ、千枚田の裏のね山を通ってまた千枚田に出てきて千枚田登るみたいなコースのレースなんですけど、裏はねなかなか行けないんですよ。
はい、
でちゃんとそのコースを一通り見たことがなかったんであれなんですけど、まあ、今回行って車1台すれちしか撮れない、すれ違うのはもう本当にそのすれ違いの対比エリア使わないとすれ違いないような山道をですね、まあ、上りはねやっぱ自転車速いといってもね、人力ですから、
はい、
車にはかなわないんですけど、はい、下りになるとねやっぱりそんだけ狭いと圧倒的に自転車の方が速いんですよ。もう自転車60キロぐらい出てたんで、
はいは
い、いや多分もっと広ければ自転車下りってもっと速いんですけど、でもあの道をくねってってるし細いしで60キロで走るんかよみたいな、
はい、
下りでだってペダル踏んでんですもん、
あー
あーとか思いながら、それに必死に車もやっぱついていかないと追いつかれるとリスにならなくなっちゃうので、
はいはい
はい、まあえらい勢いで下っていきまして、右に振られ左に振られ、なおかつその中継の機材がね、うん、山の中で電波が入んないんですよ、
はい、
そうすると接続が切れるじゃないですか、なので電波の入り具合をチェックしてちょっとでもこう触れたらとりあえず接続してみようとかっていうのをずっと画面下見てやってるから、もう気持ち悪くなるったらやしないと。まあ事前にそういう話は聞いてたし、あの以前に乗ったね、スタッフからも、かなり来るっていう話を聞いていて、でまあ酔い止めを前日に買い込みまして、事前に飲んではいったんですが、はい、やっぱり気持ち悪いっていう、ね、まあ、ただもっとひどくなるかなと思ったんですけど、思ったほどというかその接続切れるんで焦ってね、もうこれをなんとかしなきゃみたいな感じでやってたので、あんまり最悪の事態まではいかなかったんですけど、でバイクはねやっぱり手がしんどいですね。あのやっぱりバイクの後ろ乗って、すごい上手いんですよ、
はいはい、
ライダーさんが。
まあそれ上手くないと怖いですよ。
あでもねあれなんですよ、あのライダーさんってそのプロっていないから、
ああまあ日本ではあまりないです
よ、うん、だからね結構そのまあそういう大会で出る時にはこうそういう人たち声かかるような人たちなんで、はい、経験は豊富なんでしょうけど、
はいはい、
まあでもねさすがにこうこっち側だったらいい絵撮れそうだから今行けるますけど行きますとか、その状況によってね、
こ
ううまくそのライン取りとか選手との距離感とかうまく掴んでいいとこ持っていってくれ っていうね。だけどやっぱりその何て言うんでしょうね、そのライダーさんがいるからその真正面で撮れるわけじゃないじゃないですか。で右に左にあるし、でその選手の後ろをつくとやっぱりその背中だけ映すというか上から撮らないとバイクが映っちゃったりとか、なんか結構手を上に上げてじっとしてなきゃいけなかったり、あとはこう手を水平にできるだけ伸ばした状態でキープするとか、うわーとか思って結構しんどいなとか思いながら、でね、車よりそのバイクの時の方が揺れましたね。
あ、そうですか。
うん、それもやっぱりその時は接続が安定してたんで、あんまりその接続の処理っていうか対応をあんまりすることはなかったんですけど、どちらかというと映り具合をね、結構いい
モニターで、
そうそうそうそう、あのカメラの液晶モニターで見て、
はいはい、
電波の状況が良かったんで、まあいい状態で遅れてるっていうのも、まあ通信しながら状況聞いてたので、うん、いやだったらできるだけこうね、あのツールじゃないですけど、はいはい、そこまではいけないまでもそれに近いものをやっぱ送りたいよなと思って、で見てるとやっぱり右左になるんで、
うん、
あ、なんか昨日より気持ち悪いかもとか思いながら手が痛いし気持ち悪くなるしみたいな、ね、まあそんな怒涛の3日4日間を過ごして、帰ってきたんですが、帰ってくる途中さすがにね、一気に帰ってくるつもりだったんだけどダウンしまして、サービスエリアで2時間寝て帰ってきたのが5時ぐらいだったかな。ようやく帰ったと思ったんですが、その後、まあ今日は寝て起きたらもう平日ですから、
はい、
いろいろそういうことがあり、
はい、大変でした。
その社会復帰早くしなきゃみたいな感じで今日一日バタバタしておりましたが、今週は第1週なので、
はい、
なんだっけ、
まあ、娯楽芸能の
週と
エンターテインメント
ということなので、今週は相撲さんの DVD、
はい、
紹介コーナーでいきます。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、はい、まずあれなんだよ、鎌倉行こうネタが近々あると。
いないですけど、うん、あ、鎌倉でまた例の障害学習講座写真、
うん、
展っていうの、写真展じゃない、写真教室っていうのがあって、うんうん、まあ人生に鎌倉目って感じなんですけど、
うんうんうん、
2回目なんですが、
うん、
まあ4月に下見に行って桜すごい綺麗で、
うん、
でまあ5月末にもう一回同じとこに行ったんですけど、
うん、
やっぱり桜の綺麗な季節は撮るものたくさんあってそれだけでも良かったですし、
うん、
で今は6月はね、まだなんだっけ、アジサイはちょっと早いんです。でバラがよくて、
うん、
バラ園のある文学館っていうのがあるんですけど、
へ、
うん、そこは良かったですね、
うんうん、
ただやっぱり人が多いっていうのと、
うん、
道が狭いじゃないですか、道っていうか、まあ本当住宅街ですから、
はいはいはい、
なので、まあ34人なんですけど、
うん、
こう引き連れて何キロかよ、5、6キロなんですけどね、
うん、
あちこち寄りながら写真撮ってっていうのは結構大変でした。
うん、
はい、
うん、
なんて言うんでしょう、こう こう、これ言っちゃ悪いんですけど、年、うん、を取った子供って言いますか、子供と変わんないじゃん、この人。うん、車来てますからね、とか道広がらないで、とか、うん、そんなことをずっと言ってましたけど。
そうなんだ。
まあ、こう、カメラマンというか、なんていうか、カメラ、写真撮り始めるとみんな夢中なのねっていう感じしましたね。
うんうん
うん、まあ、ちょっと小ネタなんですけど、まあ、いろいろ2回ほど行ってきた写真があるので、
うん、
また、鎌倉を撮ろうみたいなので、フォトスクランブルで紹介できればいいかなと。
はい。
思うんですけど、実は、バラ園は、全然撮れてないんです。すごい良かったんですけど、
うん、
生徒さんの質問攻めにあってて、
うんうん、
いや、全く撮る暇なかったです。
ああ、そうなんだ。
あと人が多くて、
うん、
平日なんですけど、かなり人多くて。
へ
え。まあ、なんか今度ゆっくり行きたいよねって思うんですけど、なぜちょっと遠いのか、感じです。
うん、
はい。
はい
はい、ということで全然話は変わるんですけど、もう前回引き続き、頑張れ親父、
うん、
映画パート2、
うん、
でございます。
はい、
はい、今回は、いつもなんか家族では見れない映画ばっかり紹介してるんですけど、
うん、
今回は家族で見て、特に家族で見てほしいという感じはしますし、
うん
うん、まあただどうかな、まあ、親父としてはちょっと哀愁が漂う感じはしないでもないんですけどね。
うん、
親父、親父頑張れっていう感じの、2編なんですが、まずね、すごいツタヤの宣伝になっちゃうんですけど、
うん、
ツタヤが選ぶなんか100選みたいなのがあって、
はいはい、
そっから、なんだかんだ言ってそっから2つになっちゃったんですが、
うん、
はい、1つはギャラクシークエストという、はい、SF、パロディーコメディーです。
うん、
まあ、モロ、スター・トレックのシリーズの、こう、パロディーなんですけれども、
うんうん、
2000年の公開なんですが、
うん、
日本では公開されてないみたい。
ああ、そうなんだ。
なんですね。
うん
うん、なので、映画館ではかかってないんですけど、
うん、
はい。なんと、ヒューゴー賞っていう SF 関係の、ね、うん、小説と SF 小説とかそういうものに贈られる、
うん、
2000年度にヒューゴー賞を獲得している、
うん、
でドリームワークスの作品なので、
うん、
映像もすごくもちろんいいです、
うん
うん、でよくできてる映画なんですけど、
うん、
まあ、脚本っていうかお話がなかなか渋めな感じというか、
うん、
良くてですね、
うん、
こうスタートレックみたいな番組が昔あって、うん、20年近く前にあって、
うん、
まあ、すごくこう一世を風靡したのですが、うん、まあ、途中で打ち切りになってしまって、
うん、
でそれに出演していた人たちはまあ、テレビ番組としては非常にヒットしたので有名なんですけど、
うん、
その後の仕事はあんまり恵まれてない、
はいはいはいはい、
います、
うん、
で、まあ、船長以下、うん、ティム・アレンっていう人なんですけど、船長以下、あとね、シンガニー・ウィーバーも出てるんですけど、が、通信士というかコンピューター担当のですね、
うんうん、
あとハリー・ポッターのスネープ先生、
うんうん、
ランリットマンっていう人も出てて、うん、この人は役柄上ミスター・スポックなんですけど、
うん、
あと面白いのがですね、月に囚われた男の、
はいはいはいはい、
はい、彼サム・ロックウェルがですね、うん、出てます。
へー、
なんか懐かしい人たちがいっぱい出てる感じなんですけど、
うんうんうん、
で、このプロテクター号という、
うん、
宇宙船で、
うん、
宇宙を巡る活劇があるんですけれども、
うん、
その、の登場人物は今はなんていうの、ファンダムっていうそのファンの集いとか、
うん、
スーパーマーケットとかの、
うん、
もう 開店記念の時に言ってて、
うん
アトラクションみたいなのやってテープカットするみたいな、
はいはいはい、
割とつまんない仕事をしてるわけです。
うんうん
うん、で本人たちもそれその生活それでまあ糧を得てるんですけど、
うん
まあ、それぞれ自分のなんていうんでしょうねこう現実に対してこう、
うん、
すごくうんざりしてる。
うんうんうん、
店長すごい嫌なやつで、
うん、
それなりにあのお金持ってるみたいでいい暮らしはしてるんですけど、
うん、
なんかあのなんていうのただでさえもそんなに多くない仕事を、
うん、
そのこう同じ出演者たち同士で取り合って、
うん、
裏表側ではものすごく仲良く、
うん、
あのチームというか言いますかね、
うんうん、
その抽選の乗り組みクルーとして演じてるんだけど、
うん
こう楽屋の裏ではすごいお互いに毛嫌いしているっていう、うん、そういうあの雰囲気で、まあ、そういうところがあの実際のところなんですけど、
うんうんうん、
なぜかそのテレビシリーズをが、まあ、宇宙だからずっとどっか遠くまで飛んでいってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でなぜかその銀河の遥か彼方でそれを見た宇宙人がですね、
うん
そのギャラクシークエストを見て、
うん、
これはこう地球という惑星の本当のお話だと勘違いしちゃうんですね、
うんうんうん、
でそこ あのサーミアン星人っていうんですけども、
うん
こう侵略にさらされていて悪いやつ悪い異星人に、
うんうんうんうん、
危機にさらされていて、
うん、
そのテレビの番組を見て、
うん
プロテクター号というのを実際に作ってですね、
うんうん、
そういう科学技術めちゃくちゃあるんで、
うん、
演奏とか、
うん、
いわゆるあのなんだっけあの光子魚雷とかですね、
うんうんうん、
レーザー砲とかそういうのも全部作っちゃう、
うんうん
まあ、そのままテレビに あるまんまを作ってしまう、
うん、
これこう科学技術を持っていてで作ったのはいいんですけれども、
うん
どうもうまくいかないテレビのようにはうまくいかないって侵略されてもうこれ以上もう何て言うんですかこのままでは敵にね、
うん、
全滅にされてしまいそうだ、
うんうん、
でこうなったらテレビシリーズに出ているあの人たちに、
うん
実際にそのプロテクター号を指揮してもらおう、助けてもらおうじゃないかっていう話になりまして、
うん
なったらしくそのファンダムの集いでこう、うん、コンベンションやってるところに、
うん、
この、宇宙人サーミアン星人たちがやってくるわけなんですね、
うん、
でそので、僕らの宇宙は惑星がすごく危機に瀕しているので来てくれないかという話を船長に言うんですけども、まあ、船長まあ、まさかそれが本物だとは思ってないんで、
うんうん、
仕事の依頼と勘違いして、
はいはいはいはい、
あじゃあいついつ明日か明後日空いてるからみたいな話して、
うん
迎えに来てくれっていう、
うんうんうん、
話をするんですよ、
うん、
でそしたら迎えに来てそのまま宇宙に連れ去られて話なんですけども、その宇宙に行くときに、
うん、
こうずっと本人は仕事に行くつもりなんで、いやちょっとこれがこう変わった連中なんだけど仕事だっていうから行ってくるからみたいに他のメンバーに行っちゃうんです、
うんうんうんうん、
で、あいつだけ一人で行くつもりかよって言って、
うんうんうん、
ついていくんですけど、
うん、
そしたらいきなりそのテレポーテーションみたいので、
うん、
そのサーミアン人の作った、
うん、
プロテクター号に、
うん
乗っちゃうわけ。
はいはいはい。
っていうところから始まりまして、
うん、
最初はその、完全に作りごとだと思ってるんで、
うん、
敵邪悪なこう悪い敵と相対した時に、
うん、
じゃあ光子魚雷の5発でも10発でもぶっ放してやれみたいな話して、
うんうんうん、
でやっつけよう、まあ、本人は、
うん、
お芝居のつもりってやってるんですけど、
うん、
すごいねこのセット完璧じゃんとか言いながら、
うんうんうん、
もう相手を怒り心臓ですよね、
うんうん、
お前らみたいな、
うん、
で、逆にやっこう危機にやっつけられちゃって危機に陥るんですけれども、うん、まあ、そこからがあの話の面白いところで、
うん、
だんだんもうあの追い詰められてしまってどうしようもない状態です、うん、もうお前らあの、なんていうんですか、あの完全に、捕まっちゃってですね、
うん、
で殺してやるっていう話になるんですけども、うん、いや僕らは実は地球では俳優という職業をやってましてみたいな、
うんうんうんうん、
だからお願い殺さないでみたいなことを言いますけれども、
うんうん、
あのもうあのそれはそいつは傑作だみたいな話になって、うん、じゃあ、あの殺さないでやるけれどもじゃあ宇宙船ごと破壊してやるみたいな話になって、
うん、
自爆装置を仕掛けられちゃう、
うんうん、
でまあ、これはもうダメだみたいな ところで、
うん、
あのまあ、この状況は映画の中であったよねとか、
うんうん、
映画っていうかテレビシリーズの中の何話にあったとか
で、はいはいはいはい、
じゃあそれだとか言って、
うん、
あのこうもうちょっとでエアロックからこう放り出されそうになる場面があるんですけど、これ、うん、確かスタートリックにもあったような気がするなと思うんですが、
うん、
突然艦長が、
うん、
あのスポック役といいますか、スネーク先生の、
うんうん、
頭になんかトカゲみたいな被り物をしてるんですけれども、
うん、
それにお前のトカゲ頭は気に食わんみたいな話をいきなりするわけです、
うん、
あそのこういうこの第何話の話の時には俺のセリフを取りやがってみたいな、
うんうんうん、
突然そういう話をし始めて、
うん、
そのスネーク先生のあの人が、
うん、
お前何こんなもう今からエアロックから放り出されそうだっていうのに何そんな話してんだってびっくりするわ、うん、したような顔するんですけれども、
うんうん、
次第に話そうやってこう挑発されてるうちあ今その話の中でこれをやれって言ってるんだっての分かるわけですよね、分かるわけですよね、
うんうん、
でお互いにそこで喧嘩始めるわけなんですよ、
うんうん、
気の格闘みたいに なって、
うん、
あのいわゆるスポックつかみのみたいなのが出てくるとかすごい笑っちゃうんですけど、
うん、
で それであのその敵のやつが一体何が起こったんだみたいにびっくりしてるところで、
うん、
キャッチをしてですね、
はいはいはい、
危機から脱出するという、うん、そういうところから急にこう話があの劇中劇なんだけれども、
うん、
リアルっていう、
うんうんうん、
そのまんま、そのスタートレックのっていうかそういうあのプロテクター号の冒険みたいなそういうそのままの話が、
うん、
あのリアルで展開されるところで、
うんうんうん、
あのまあ最終的にはあのその敵に勝つわけなんですけれども、
うんうん、
まあそのサミアン星人っていうのはものすごく疑うことを知らないというか、
うん、
あの演技とか、
うん、
映画とか、
うん、
そういうのを知らない人たち
なんですよ。はいはいはいはい。
なんで全てをこうあの本物だと、
うんうんうん、
素直に受け取っているので、
うん、
あの いくら自分たちいや僕らは俳優だからみたいな話を しても、
うん、
あなたたちはなんとかの あの惑星のなんとかの時にはこういう風に解決したはずですよねみたいな、
うんうんうんうん、
出てくるところが非常におかしい感じですね、
うんうん
うん、まあそれぞれの俳優とか女優のもう背景とかも、
うん、
あのこんなことして暮らしてますみたいなとか、
うん
本当に何て言うんでしょうねそのつもりになっているしまってる人とかですね、
うん、
弱って面白かったです、
うん、
まあ、シーガニューイーは一番なんていうか当たり役というか、
うん、
あれなんですけどすごいセクシーな衣装なのと、
うん
あとエイリアンのこうとかのなんかパロディ、
うん、
があって、自爆装置のが仕掛けられるっていうところはまあそもそもエイリアンの一位な感じなんですけど、
うんうんうん、
で解除しに行くんですが、
うん、
で解除スイッチがエイリアンの1の解除スイッチとのなんかすごいしょぼいやつ、
うん、そうなんだ、
あのになっていてそれがまたおかしい、
うん、
スイッチあの解除スイッチどうやるんだとか、
うん、
ッチを押すだけ。
うんうん、
エリアの時はすごいなんか複雑な あれがあったんですけど、
うんうんうん、
いざその解除スイッチのとこまでたどり着くのがすごい大変なんですが、うん、いざスイッチを押すだけっていう解除スイッチで、
うんうんうん、
とかですね、どうしていつもダクトに入らなきゃいけない確かにいつもダクトに入ってるなそういう、そういう例えばエイリアン好きな人とか、まあ、SF 映画好きな人には、
うん、
たまらないいろんなそういうギミックがあっております。まあ、あとは登場人物としては重要なのはファンダムって言われるんですけど、ファンなんですけれども、
うん、
高校生かな、
うん、
の募集団がいてですね、
うん、
ちいちそのこうティブ・アレンのジェイソン・ネズ・スミス、あ、だがタガーの館長か、
うん、
の時タガーの館長のサイン会の時に、
うん、
第何話のなんとかかんとかっていうこう なんだっけな、機械はこういうふうに動くっていうふうに説明されてるけど、うん、本当は違うんじゃないですかみたいな、そういう困ったお話をして、
うんうんうんうん、
タガーの館長をうんざりさせているんですけれども、
うん、
たまたまそのサーミアン星人からもらった本物の、無線機といいますか、
ね、うんうん、
コミュニケーターですね、
うん、
がこのファンの一人の男の子のところに、
うん、
渡ってまして、
うん、
ファンの男の子とタガード艦長が、
うん、
まあ、その実際の宇宙で戦っているタガード艦長がその通信機で、
うん、
通信をしてですね、
うん、
タガード艦長自分の船なのに自分の船のこと知らないんですけど、要は単純に演技してるだけなんです。
あ、はいはいはいはい。
でそのファンの子に、
うん、
ここのその、まあ、自爆装置のね、
うん、
解除の仕方とか、
うん、
まあ、実際にこう使っているいろんなエンジンの、構造とか、
うんうん、
そういったことをファンの子に聞くっていう、う
ん、ああなるほどね、
こう伏線があって、
はいはいはい、
でファンの子がこうちゃんとインターネットで、
うん、
そこに関しては誰々がエキスパートだからって、
うんうん、
そうするとその子が第何話ではこういう風になってるから、
うん、
こういう風にしたらいいと思うよとか、
うんうんうんうん、
そういうすごい裏ネタみたいな話を通信で教えてです、つけるという、
なるほど、
まあ、こう二重三重になっているこうシナリオのっていうか、
うん、
話の進み方が非常に面白い。
うんうん、なるほどね。なんだっけ、そのスタートレックのファンってなんか言われ方があるんじゃん。トレッキーだっけ？
トレッキーですね。もうちょっと言っちゃってる。
うんうんうん。
だ
からそういう人たちがモチーフになってるんだろうね、きっとね。
そうですね、
うん、
まあ、最終的になんせ宇宙に行っているので、
うん、
今日は年何年に1回だかファンダムそのこの人たちこのテレビドラマの、
うん、
ファン大会が、
うんうん、
まあ、ありますと、
うんうん、
でも誰一人として出演者たちが来ません、っていうのがニュースで流れてるんですけど、
うん、
結局その宇宙に行って戦ってる
ので
、最後はその宇宙船敵と戦ってなんとかやっつけて、
うん、
地球に帰ってきて、
うん、
でいやこれから地球に帰るんだけれども、
うん、
じゃあこの、司令船を切り離してこれで帰ってくださいっていう話になるんですが、うん、まあ、サーミアンのそのこう助けを求めてきた宇宙人も、
うん、
あなたたちの活躍で私たちにも活躍してあなたたち その勇気というかね、
うんうん、
そういうので、にもが、まあ、私たちも分かりましたみたいな、
うんうんうん、
もう君たちは君たちでやっていけるだろうっていう、まあ、そういう別れがあって、
うん、
じゃあって言ってそこで別れるんですけど、
うん、
着いた先がそこのファンダムの会場に何て言うんでしょう、司令船が突っ込むというかっていうものすごくハッピーエンドなんていうかな 本物で帰ってきてしまうっていう、このあとどうなるんだろうって考えると考えたくなくなるんですまあそういう話、
なるほどね。いや、まあ、面白そうですね。
あ、そうですね、まあ、笑いながら言える、
うんうん、
でこれね、あのなんか見てて絶対これどっかで見たことある話だなと思ったんですけど、うん、サボテンブラザーズっていうステップ劇みたいな、
うん、
あの、なんて言うんでしょう、ミュージカルみたいな、
うん、
そういうあの映画がありまして、ジョン・ランディスが、
うん、
なんですね、あの、なんだっけ、スリラーの、
うん、
あれを撮ったような人なんですけど、うん、それと全く同じなっていう。
サボテンブラザーズってそんなだったっけ。
ああはい、
あれ、あれでしょ、あのもう なんだっけ、裸の銃を持つ男の、
ああ
初の、
はい、
人が一人入ってるやつでしょ。
はいはい、そうです。あのサボテンブラザーズは、うん、ミシコの田舎で、
うん、
悪いやつがあの暴れてると、
うん、
その山賊みたいなやつが暴れて、うんうん、その村の人たちをいじめてるんです、
うん、
村の娘が、あの村の村尾さんの娘が、うん、ちょっと都会に行って、
うん、
あの私たちの村を救ってくれるあの勇敢なガンマンはいませんかみたいな、
うんうんうん、
言うんですけど、誰もそんな人はいなくてです、
うん、
そしたら教会で移動映画館みたいなやつ、
うんうんうん、
そこにそのサボテンブラザーズの活劇がかかってて、
うん、
でその活劇見たらそのね、敵はあっさりやっつけちゃうんで、で、報奨金みたいのもいらないからって書いて、
うん、
すごいかっこいい映画なんですけど、
うん、
そこのサボテンブラザーズの人たちに連邦を打つんですけど、
うんうん、
私たちが非常に困ってますって言って、
うん、
あのこういう悪いやつがいてっていう連邦を打つんだけど、連邦代が高すぎて、
うん、
もう細かいことが書けない。
はいはいはい。
それですごい端折ってね、
うん、
もう謝礼はあげますと、あの、うん、私たちの村に来てくれませんかって、
うん、
それだけの内容の連邦をしちゃって、
うん、
しかもその映画会社とそのサボテンブラザーズの3人は映画会社のオーナーと喧嘩して追い出されちゃう、
うんうん、
あの裸でほっぽり出されてしまう、
うん、
特にその連邦が来たので、
うん、
渡りに船だっていうんでメキシコに出かけちゃうんですけど、
うん、
ついてみたら戦うのは本物のあの山賊だと。
ああそうだったっけ。
そんな映画です。
うん、
やっぱりあの山賊に散々ひどい目に遭わされてですね、
うん、
我らもうあの殺してやるみたいになるんですけれども、うんうん、でそのヒロインの女の子も捕まっちゃったりして、
うん、
もう絶対絶命になるんだけど、ここは何話の何あれだってあれを使うんだっていう話になって、
うんうんうん、
それであの見事逆転するっていう、
うん、
まあほぼ一緒なんですけど、まあサボテンブラザーズも面白かったですけど、ね、わざわざサボテンブラザーズもまた借りてきて見たんです
あそうなんだいやサボテンブラザーズはね専門学校の時で、
はいはい、
横が教習所だったんですよ。
ああ
でその教習所でこう時間何かの時間調整するのに、
はい、
その待合室に座ってそこで流れてるのは、はい、サボテンブラザーズがヘビーローテーションだったから
マジですか。
最初から最後まで見たことはないんだけどいろんな箇所を見てるからトータル1本見てるんじゃないかなみたいな。
あ
でもそんな話だったかどうかっていうのは記憶にないけど、
ああ、
まあそうなんだ。
はい。まあそうなんですけどね。まあよく本当スタートレックシリーズとか、
うん、
よく雰囲気を表していますね、
うんうん、
あるんで、
うん
うん、楽しめます。
うん。まあ、それがだからあれだよね、スタートレックの。そのパロディだからそのトレッキーみたいな人たちが出てきて、
はい、
まあそれがなんか日本で言うと ね、結構アニメなんかとかだったら、うん、そのガンダムオタクとかさ、
はい、
そういう人が細かい設定みんなすごい調べ尽くして、その、まあ、それこそ出演者とかね、そういう人たちより知ってるみたいな、でそれがそういうファンがこうそこに実際裏を支えちゃうみたいな、そういうところは面白いだろうねきっとね、
うんうん、ですね。まああのちょっとショックなのがやっぱりあのスネイプ先生、アラン・リックマンっていう人は、うんうん、あのトカゲ頭の特殊メイクがとその決め台詞ですね、
うんうんうん、
あのネバーサレンダーネバーギブアップだったっけ、うん、ネバーギブアップネバーサレンダーっていうのが一つの、あのまあこれは館長の、
うん、
タガ館長 の、
うん、
あ
の
決め台詞なんですけれども、
うんうん、
まあ、あとトカゲ頭のこのアラン・リックマンさんは、うん、あのトカ私のトカゲ頭にかけて許さんみたいな英語だともうちょっと違う言い方をしてるような気がするんですけど、うん、日本語の訳はそうでした。
なるほど、
ね、またおかしいのと、うん、あとサム・ロックウェルさんですね、月に取り残された男の人は、ね、うんうん、すごくヘナチョコでキザな男なんですが、
うん、
あのでこう話が進むたびにですね、うん、この状況は第何話だとか言って、
うん、
で毎回その人はあの殺される保安要員の役をしてたらしくて、きっと俺は殺されるって、
うん、
パニックに陥っているところが、
そうなん
だ、かわいいかわいいかわいそうな感じがあります、ね、まあそうです、まあいろいろとそういうあの面白い、
うん、
まあまあ、SF 映画好きの人には多分ほぼ 80点とか90点とかそんな感じか、
うん
うん、
なるほど。
プロテクター号もよくできてましたし、
はい、ちょっと見てみたいですね、はい、
でまあちょっともう一つはこれは非常に握り拳な感じなんですけど、
うん、
ハロッカーっていう、
うん、
あのサブタイトルがね40歳のロックデビューって、またこれもしょうもないタイトルつけてるなとは思うんですが、
うん、
まあザ・ロッカーだけだと全然意味わかんないから
です、うんうんうん、
でこれもやっぱり日本未公開です、
はい、うん、
はい、で実はこれすごい深い話で、
うん、
あの深い話っていうか、
うん、
あのバンドがデビュー、メジャーデビューするんだけれども、
うん、
その直前に、
うん、
デビューが決まった、
うん、
でもあのそのドラマーの君は、
うん、
悪いけどデビューにはあのデビューするバンドにはいられないからもうクビっていう、
うん、
すごいかわいそうなドラマーが、
うん、
あのフィッシュっていうドラマーが主人公なんですけど、
うん、
この話は実はあのビートルズのデビューの話とを、まあ、下敷きにしてるらしくて、
へー、
イートベストっていうドラマーがいたんですね、ビートルズ、まあ、コーリーメンっていう、
うん、
あのビートルズの前身のバンドがあるんですけども、
うん、
でその人がやっぱり そういう目に遭ってる、
うん
ですね、あのビートルズとしてデビューするときに切られた、
うんうん、
のがそのピート・ベストさんなんですけれども、
うん、
で、その本人がカメオ出演していると、そういうところが、まあ、一つの売りなんですけれども、
うん
うん、あのまあ、ちょっとビートルズの話はとりあえず置いといてですね、うん、まあ、一応2000何年だっけな、最近があの20年前なんで大体1980年代ぐらいだと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、その当時あの20歳ぐらいだった、そのフィッシュとの仲間3人のバンド、ベスビオスっていうハードロックバンドなんですけれども、
うんうん、
雰囲気的には、
うん、
なんだろうな、ボンジョビみたいな感じ、
はいはいはい、
感じかなって、まあ、あの当時流行った、
うん、
あのバンドの雰囲気なんですけれども、
うん、
でそれから20年経ってですね、
うん、
まあ、首切られる時に、
うん、
お前らより絶対ビッグになってやるって叫んで、
うん、
で20年後になるんですけど、
うん、
あのコールセンターで働いてるんですね、
うんうんうん、
でしかもそこで隣の コールセンターの同僚がですね、うん、このアルバムは最高だよ、うん、エスピオス始まってのこう何十作あるけどそれさらに素晴らしいみたいなことを言い出して、そのエスピオスの自分が元いたバンドの、うん、CD を、うん、あの職場でデカい音でかけられて、
うん、
思わずつかみかかってそれでクビになるっていうかわいそうな、はい、さあのスタートまあ、最初の、ね、シーンがあるんですけど、うん、でそこで、こう荷物抱えて職場の私物を抱えて、
うん、
あのバス停に行くと、うん、隣に座ってるのがそのピート・ベストっていうビートルズのクビになっちゃった人がおじいちゃん で、
うん、
で座ってて、
うん、
本編にはカットされてるんですけどそこで会話があって、
うん、
あどうしたんだいとかいう話をして、
うん、
いやあのバンドって目の前にね、あの、うん、そのバンドのデスビオスの公演のでっかいポスターが貼ってあって、
うん、
おじいさんが読んでる雑誌にもそのデスビオスの公演のここが書いて、
うん、
書いてあるっていう感じなんです、うん、でどうしたんだい若いのみたいな話になって、いやそのバンドには俺20年前にいたんだよっていう話、うん、でも解雇されちまってさっていうような話をするんですけど、うん、そうするとあのいやあ 俺もそんなことがあったよ
言うんだ
で君はあんた一体どこの人って
言
ったら、
うん、
あのなんだっけ、イギリスのそうリバプール、
うん、
いやリバプールでね昔みたいなそういう話があるんですが、
うん
うん、まあそういうところから始まり、
うん、
家もっていうかガールフレンドと住んでる家も追い出され、
うん、
あんたあのもしなんていうのまあ喧嘩するわけなんですけど、
うんうん、
でもう俺たちはもう終わりだみたいな話も、
うん、
で、追い出されて、
うん、
あの自分のお姉さんのところに転がり込むんですけれど、
うん、
まあそこのお姉さんの息子が、うん、あのちょうど高校生でバンドやっていて、
うん、
あの卒業なんだっけ卒業ダンスパーティー
の会じゃない、うんうん、
あれであのバンドで演奏するんだっていう話なんですけど、
うん、
あのそこのそのバンドが、
うん、
ドラマーが、うん、まあこう麻薬というかマリファナ吸ってて、
うんうん
定額になっちゃうんです、
ね、
それでドラムがいないという話になって。あ僕のおじさんあの元ベスビオスだけどどうだろうっていう、まあ、高校生のバンドですけど、
うんうんうん、
他に手はないもうプロムは明日だし、
うん、
あの誘うわけなんですよ俺は絶対もうドラムはやらないってあのトラウマになってるからやらないって言うんだけど、うん、まあその甥いがあの、まあ、説得するわけなんで、ね
うん、
あんたはあのおじさんとして僕に何かいいことしたことあるかみたいな
話を
もうその息子って多いっていうのはすごくこう奥手で、
うん
まあ、あの見た目もこうおデブちゃんで、うん、あまりかっこよくない子なんですけど、
うん、
僕がプロムに出るためにはバンドで出るぐらいしかできないんだよってい
う
話をしてそれで、う
ん
ちょっと気を変えてですね、
うん、
人肌脱ぐわって言って、
うん、
プロムの演奏を引き受ける
ん
ですが、
うん、
まあそこが演奏そのものは良かったんだけど、
うん、
途中でなんか自分が、20年前のそのベスビキョスの
、うん
あれにの演奏の中に浸りきっちゃってです
ね、
視線暴走したりしてです
ね、うん、
プロめちゃくちゃにしちゃうんですけれども、
うん
まあ、その後ちょっとは僕は反省するから一緒にドラムとして君たちのバンドに、
うん
正式にやらせてくれないかっていう、
うんうん
言い出してですね、
うん
まあ最初はいろいろバンドメンバーの女の子がベースの女の子と、
うん、
あとギターボーカルの、男の子リーダーですね、
うん、
とそのキーボードの甥っ子と、うんがまあいるんですがなんか、まあ、ガタガタなわけなんですけれども、
うん
まあ、結局じゃあ入れてみようよって話になって、
うん、
ただ条件が、
うん
僕たちを公演っていうか、ね
うん、
ライブハウスで させてくれたらいいっていう話になって、うん、まあだからマネージャー兼あのドラマーという立場で入るわけなんですけど、
うんうんうん、
でいろいろ探し回った挙句、
うん、
まあ一応できるようになるんですが、
うん、
あのインディアナ州だったかな、
うん、
あの舞台はクリーブランドなんで、
うん、
っていうところなんで、
うん、
ちょっと遠く離れたところまでまだ17歳とか18歳の子供たちと行かなきゃいけないっていう話になるじゃないですか、
うんうん、
でちょっとそれはちょっと遠すぎて行けないからとか言って親に言っても反対されるし、
うん、
話でじゃあこっそり行こう、
うん、
姉さんの車勝手に借りて行っちゃうんですよね、
うん、
でまああの俺たちは自由だみたいになって、
うん、
出たらパトカーにあの止められまして、
うん、
お姉さんの車を盗んだということで、
うん
あのそのまま連れて帰られてしまうでも
う
そこでバンド解散みたいな話になるじゃないですか、
うんうん、
親たちは怒りまくってるし、
うんうん、
あのもうどうしようもないっていうところで、
うん、
そのまあ、あの甥っ子が考えたのが、
うん
まあ、いかにも現代の映画なんですけれども、
うん、
あのじゃあ、インターネット で、
うん、
でアイサイトを使って、
うん、
あのそれぞれの家を回線をつなぐと、
うん
それぞれの家で、あの練習をオンラインでしようっていう話になりましてで、今度はそのドラムのフィッシュが転がり込んだところは、
うん
若いところから行きつけ の、 あの中華料理屋さんの倉庫なんですね、
うん、
ボイラーがあってめちゃくちゃ熱いのもんですから、
うん、
あのこう全裸でドラムを叩いてるドラムを叩いてるですけどそれはあのビデオ回線で流れてるんで、
うん、
あのわけなんでそこの甥っ子の妹がそれをつけちゃって見かけて、うん、これ面白いわって裸でドラム叩いてるまあ後ろ姿なんですけど、
うん、
あの変なバンドがある、
うん
まあ、自分の兄のバンドなんですけど、
うん、
それを YouTube に上げちゃう、
ほうほうほう
だからそしたら何十万アクセスっていう、
ほうほう
面白いっていう、まあ、あと楽曲も割といい割といいっていうか当たり前なんですけど楽曲も良くてですね、
うん、
あのそこであの YouTube でものすごくあのアクセスがあったので、
うん
実際にあのマッチブックレコードっていうところが、
うん、
あのオファーに来るんですね、
うんうん、
君たちをメジャーデビューさせてやるっていうので、
うん、
でそこから、まあ、あのツアーに出る
感じ
ですね、
うん
トントン拍子に行くわけなんですけれども、
うんうん
まあ、ツアーに出てからのこういろんな何て言うんでしょう本人はあの今までの20年間取り返すんだみたいなすっごいむちゃくちゃ無茶ばっかりやってですね、
うん、
前にはあのホテルの部屋を壊してですね、
うん、
もう警察に逮捕されたりするんですけど、
うん、
そういうドタバタとかがその。実際に17、18の子供たちから、
うん、
あんたは大人じゃないって大きな体をしてた子供だみたいに
ぐ
らいな、
うん
まあ、むちゃくちゃをして、
うん
いるんですが、まあ、妙にそこら辺がね、なんて言うんでしょう、こう、すでにおじさんとなってる身から見ると、
うん、
なんて羨ましいんだっていうのを、
うん、
これはぜひやってみたいという願望が叶う展開になっております。
うん
はい、でまあ最後ねあのその、クリーブランドってロックの殿堂ってあるじゃない、
うん、
フォールオムヘイムなんだっけっていうあのロック会場というか博物館とかあって、
うんうんうん、
にあのロックの殿堂入りすることになったペスビオス、
うん、
あのその凱旋公演をする、
うん
でその時の前座にその彼らのバンド ADD ですけれども、
うん、
ADD って何とか言ったらあの注意欠陥多動症候群とかいうそういうADD なんですけども、
うん
その ADD があのに前座で出てほしいって話になります、
うん
うん、で、もうそのフィッシュは絶対嫌だっていうわけなんですけど、
うんうんうん
で、でもうバンドやめるわってやめちゃうんです、ね
うん、
あので他の3人のメンバーは、まあ、フィッシュのことは 理解してるんですけれども、でもこんなチャンスはないみたいな話なんですけど、で特に、まあマネージャーが嫌なんですね、
うんうん、
もうこういうもうおじさんだし、
うん、
やっぱり売れてきてるから、
うん、
フィッシュじゃなくてもっとかっこいい若いドラマーに変えよう、
うん、
作するんですね歌で、
うん
うん、まあそれもあって一回やめちゃうんですけれども、
うん、
まあそのまあ辞めちゃって、新生メンバーで始めようとするんですがどうもしっくりいかないですね、
うん、
やっぱりね。で結局その子供たちはこうフィッシュのそのこうロック魂というか、
うんうん、
それが自分たちのバンドには必要なんだっていうのが気がついて、
うん、
あのリーダーの子が、うん、イブって言うんですけれども、うん、まあ、カーティスか、うん、カーティスっていうのが、航空会社で働いているこうスーツ姿の人のところに、うん、もう一回戻ってくれないかって言いに来るシーンがありまして、
うん、
でまあ、そこの説得のところがなかなか良くてですね、うん、ちょっとまず涙しそうになるっていう感じ、まあカーティス自身もなんか父親に若い時に去られてしまった、なんか5歳ぐらいの時に去られてしまった、
うん、
その寂しさみたいなのをこう気にしてるんですけれども、
うん、
でその詩に対して君の詩は素晴らしいと、でもここでこうネガティブな詩ばっかりなんで、ネガティブなことばかりを言っていたんでは明日は見えないよみたいな話を、
うん、
フィッシュが以前に言っていて、でそれと同じことをそんなネガティブになってたらダメだよみたいな話をするんですが、
うん、
でそしたら、あ、まあ分かった、もう一回やってみるよっていうことで、
うん、
実際にその元いたバンドのベスビオス今はものすごくこうメジャーになってるところの、
うん、
前座として出ることになる、
うん、
ということです。まあそこを終わりを言っちゃうとつまらないので言わないことにしますけども、
うん、
まあ非常にハッピーエンドな感じで、
うん、
なんていうんですかね、そのベスビオスに対してもこう一つ鼻を明かす、これを言っちゃったらもう言ってるようなもんですけど、うん、鼻を明かすような、
うん、
展開になりまして、
うん、
まあそのフィッシュとしては20年前にお前たちよりもメジャーになってやるっていう、
うん、
それが実現する、まあ、そういう非常にすっきり爽やかな感じ、
うん、
でただこれよく考えると、冷静に考えると、
うん、
フィッシュの前にそのマリファナ事件でクビになっちゃったというか出れなかったドラファーの男の子はどうなるんだって話なんですけど、新たにその被害者が出てるんですけど、
うん、
どうも公開されなかったシーンっていうのが入ってるじゃないですか、
うんうん、
それを見ると、その本当はそこで終わるんじゃなくて、
うん、
その後こうまたツアーバスが走っていてですね、
うん、
ツアーバスの中で、
うん、
もう彼は、フィッシュは、マネージャーになってるんですね、
うんうん、
でその、マリファナ事件で、
うん、
まあ、辞めちゃったっていうか出れなかった彼男の子が、
うん、
ようちゃんと本物のメンバーとして入っているっていう、そういう場面でも入ってるんで、
うん、
まあ、それはそれでちょっとホッとするんですけれども、
うんうんうん、
そういうわけね、まあそういう、まあ、音楽ものなんですけれども、
うん、
ラジ頑張れみたいな感じ
で、なるほどね。
まあ、フィッシュ自身がフィッシュっていう役をした人は、レニー・ウィルソンっていう人で、かなり向こうでは名打ての、コメディアン、
うん、
俳優らしいですね。日本では、
うん、
まあんまり知られてないみたいなんですけど、
うん、
まあ、かなり人気のある、テレビドラマシリーズで主役
を
しているみたいですし、
うん、
はい、あと音楽で言えば、
うん、
みんな素晴らしくてですね、ベスビオス自身 の、
うん、
演奏もすごく、まあ、俳優なんで演奏はしてないんですけど、
うん、
そのものもすごく良くて、
うん、
80年代ヒットしてたそうな感じな音楽は何曲も、使われています。あとその ADD のカーティスっていう子が作曲している、
うん、
あの音楽数曲あるんですけど、
うん、
実際はそのティディ・ガイガーっていう人が、
うん、
作曲して、まあ、俳優兼もともとミュージシャンなんですね。ティディ・ガイガーって17歳でメジャーデビューした本物のミュージシャン、
うんうん、
がカーティスっていう、ちょっと影のある男の子の役でやってます、
うんうん
はい、なのでその彼の曲も素晴らしい。
へ
なかなかね、
うんうん、
まあ、ドラムはちょっと叩いたことないのでよくわかんないですけど、そのコメディアンの、
うん、
ニューユースもだいぶ練習したらしく、
うん、
かなりオーバーアクションなんですけど、
うん、
なんかこう、ああこういう風にこういう感じで叩いてるよねっていう、
うんうん、
演技も面白いですし、
はい、
まあそこら辺が見ものですかね、
うん、
まあ恋話もちょっとあり、
うん、
いろいろ笑える、まあでも際どい話はほとんどないので、
うん、
いろいろ笑えるので、みんな家族と楽しめる感じでもあります、
うん、なるほど。
でまあちょっとまあこれでそのピート・ベストっていう人にすごい興味があったんですけど、興味、うん、当然持ちまして、
うん、
本人のインタビューも DVD に入ってましたんで見たんですけれども、
うん、
まあ結局どういう理由で切られたのかあんまりはっきりしてないらしいんです、まあ、伝説になってるらしいんですけど、
うんうんうん、
要はすごく実はビートルズの前のバンドの中ではピート・ベストの方が人気もあって、
うん、
リーダー的な存在だったらしいんですけれども、
うんうん、
やっぱりマネージャーとか、まあ、あとこう伝説の中ではジョージ・ハリスンが嫌ったとかですね、
うんうんうん、
いろいろあるんですよ。あと誰だっけ、リンゴ・スターはいやリンゴ・スターの代役、あリンゴ・スターは代役だったんですよ、そのピート・ベスト、
うんうん
リンゴス、ピート・ベストがドラムができない時が結構あったらしくて、
ま
あ、人気者だったんで、その時リンゴスターが同じように叩ける人っていうことで助っ人で来てたみたいな、
うん、
でもまあいろいろその思惑があって、
うん、
ビートルズとしてデビューする時に切られちゃったっていう、
うん、
で鼻の形がね、
うん、
なんとなくリンゴスターに似てる、おじいちゃんなんですけど、
うんうん、
なんかまあリバプールのあれなのかな、血なのかなんか分かんないんですけど、
うん、
なんか雰囲気的にで今当時リーゼントだったらしいんですけど、
うん
まあ、今ずいぶん生え際交代してますけど、
うん、
それっぽい感じ の、
うん、
の髪型で、
うん、
すごいいいおじいちゃんっていう感じの、
うん、
で出ておりました。
うん
ちょっと、まあ、調べたらポール・マッカートニーがですね、
うん、
ビートベストの開校の時にこう最初、なんだっけマネージャーにね、
うん
まあ、変えないかって言われた時にそんなことできないって断った、
うん、
でも僕たちのキャリアが変わっているで契約がダメになるかもしれないから、
うん、
だからピートを捨てたプロとしての決断をしたんだっていうようなことに、うんらしいんですけど、
うん、
そのまま映画に使われているんですよ。もっと軽い感じなんですけど、
うんうんうん
マネージャーが、
うん、
君たちメジャーデビュー決まったよ、
うん、
ドラマーのフィッシュを変えるっていうのが条件だって、
うんうん、
ボーカルの子に言うんですよね、
うん、
でそしたら何を言ってるんだと、俺たちは高校の時から頑張って一生懸命やってきた、このベスビオスっていうバンドの名前もあいつが考えたし今の一番ヒットしてる曲だってあいつの曲なんだっていうわけ、
うんうん、
そしたらマネージャーがそうかそれは残念だホワイトスネークの前座ももう決まってたのになとか言ってですね、
うんうん、
断るじゃあ断るよって電話を取り出すんですけど、
うん、
そしたら あの3秒後に、
うん、
いや待てよ、フィッシュならメドラマーだし俺たちが偉くてもやっていけるさって言って、
うんうんうん、
分かったっていうすごい軽いノリで決めちゃうところがあるんですけど、うん、まあここら辺同じここの、話を使ってんだなと、
うん、なるほどね。いやそれは知らなかったな全然。
僕もあのちょっとこれを実際に詳しく見るまで知らなかった
ん
です、
うんうんうん、
まあ、ご本人がねその、まあ、今はすごく元気に、その映画では元気にっていうかね、
うん、
まあ、これも人生だよみたいなことを言ってるんですけど、
うんうん、
切られた後しばらくあの一応その音楽業界でずっとやってたらしいんですけど、
うん、
全くもう相手がビートルズなんて、
うん、
全くこう歯も立たずですね、
うん、
まあ、しまいにはその音楽そのものがあのトラウマになって、
うん、
あの自殺未遂をしたりとかですね、
うん、
結局公務員になったんですね。
へー。
だから全く離れた生活を出たようなんですけれども、
うんうん、
まあそのこの映画を作る時に、
うん、
まあ、ぜひその出演してくれないかっていう話で、
うん
うん、出てきたみたい、
うん、
全くそういう、まあ、わだかまりみたいのがなく、まあ、
うん、
いうない、まあ今はもう水に流したよみたいな感じで話してましたけど、
うん、
まあ、もうあとそのクリーブランドっていう地名とか、うん、の伝道っていうのを実は僕よく知らなくて、
うん、
なぜクリーブランドなんだろうっていうと思ったら、実はクリーブランドそのものがそのロックンロールの発祥の地と言われているらしくて、
うんうん、
あのアラン・フリードっていうこの人のことも映画になってます、
ね。ああ、そうなんだ。
らしいです。あの、うん、DJ が、そこで、あの、クリーブランドのラジオ局で、
うん、
ロックンロールとか、まあ、ロックンロールによるダンスパーティーとかを広めっていうことが、うん、まあ、そこのクリーブランドっていう土地が、
うん、
そのロックで有名になっているっち、うん、まあ、一種のメッカになっているらしい。
うん、
あの映画の中でもそのロックの伝道は何度も出てくるし、
うん、
あのフィッシュがもうそのドラマー辞めるって言って会社に就職するときにスティックを投げ捨てるんですけど、
うん、
ロックの伝道はあの池に向かって、
うん、
シーンが使われてます、
うん、
まあということでちょっとロック最近ちょっとロック付いてる私たちなんですね、
うん、
これはなんかこう体が熱くなるいい日、映画でございました。
なるほど。まあそうですね、こういう親父が頑張る系のやつってこう聞かれるっていうのはもう僕ら親父なんだっていうのが
何親父です
かよくわかる感じがしますけど、まあ、でもちょっとこういうのもいいですよね。
うん、そうですね、
うん、
まあ世代間のギャップみたいのはあるのかなと思ったんですけど、うん、意外とまあこれ幻想かもしれないですけど、
うん、
まあ、映画の中でもちょっと取り上げられてるんですが、こうライブがはけて、
うん、
でフィッシュが「騒ぐぞ」って言ってるんだけど、
うん、
子供たちはベッドで寝そべって、
うん、
ゲームやってるんです
ね。
ビデオゲームやってるのが、
うん、
そういうあんた何言ってんのみたいな話になってた、
うん、
まあ、あのツアーバスの運転手がなんかジジイトップみたいなおじいちゃんだったりとかです、
ね、あ、はいはいはい、
いろいろ面白い、
うん、
そういう背景とかも面白くできてますね、
うん、なるほど。まあでもなんかそのさっきのアイサイト使って練習するとか YouTube に流すとかそこら辺は今時な感じもするし、その実際にあったそのビートルズの話が下敷きになってるとかっていうのもね、なんか面白そうなんで、うん、ところも気になる作品ですね。はい、と、
はい、
いうことで今週はギャラクシークエストとザ・ロッカー、 の2本でございました、はい。これちょっとどっちもっていうかサボテンブラザーズももう一回見たいなって
。サボテンブラザーズ、はい、そうですね。サボテンブラザーズもそれはそれで、
うん、
うん、面白いですね。
はい、ということなので、ぜひ皆さんもご覧になった方も、習ってない方もぜひ一度試してくださいということでございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。